OBS ラジオ一スタ火曜日です。
一スタカルチャー、このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っています。
今日は対馬先生こんな時どうなるのと題して、すくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
先生の法律相談もね、
はい、
本当身近なところ、うん、イベントなど、
ね、
先月はサンタクロースはいるいないっていうことでしたけどもね今回どうなるのかなと、
うん、
節分もありますから、
はい、その先のイベントですよ ね、
豆投げられて怪我したからとかそういう話かなと思いきやバレンタインできましたよね、はい、うん、どんな相談なのかと、
はい、
では相談順からお願いいたします、
はい、40歳になったばかりの恵子さんからの相談です。はじめまして。昨年の話で恐縮ですが、今思い起こしても腹渡が煮えくり返ってきます。
怒ってる、
うん、私の話を聞いてください、
はい、なんで笑ってるの。
いや、私もちょっと相当怒ってるなと思って、はい、去年の2月14日は日曜日であったことは皆さん覚えていますでしょうか。
忘れた。
このバレンタインデーが休日というのは、私のような複数の男性と同じ職場に勤める者にとってはラッキーこの上ないことです。
女性としてはラッキーだ、
うん、ほうほう、はい、それは義理チョコを配る必要がないからです。
ほ
う
ほ
う。そこでこの年は義理チョコを配るのをやめ、自分へのご褒美として運千円もする高級チョコレートを買いました。
ほうほう。
この高級チョコレートは太陽系の惑星を模した綺麗な玉状のチョコレートでして、私は一度に食べるのはもったいないし、同僚の女性事務員にも見てもらおうと思いました。
見たことある。
うん、
地球みたいな、マーブルのね、綺麗なやつ。はいはい。はい、
そして次の日です。私は職場にこの高級チョコレートを持っていきました、
うんうん。
同僚の女性事務員に見てもらおうと思い、私は机の上にその高級チョコレートを 箱に入れたまま出しました。
開けてはないのね。
はい、そうなんです、うん。その時です。社長が私を呼びました。
行かな。
社長が私を呼んだのです。
行かない行かない行かない。はい、行かない。
私はすぐに社長室に行きました。この時高級チョコレートは私の机の上に出したままでした。
危ない。
10分ほど経った後、私は社長室を後にして自分の机に戻りました。うん、ところが、あの高級チョコレートがないのです。
あ、やっぱり。
その時後輩の MO が手にしている箱が目に入りました。私は箱めがけて突進しました。MO から箱を取り上げると、案の定、高級チョコレートの箱でした。
うん、
しかも中は空っぽです。私が MO を睨みつけると、MO は、
あ、恵子さん、ごちそうさまです。毎年、チョコレートありがとうございます。
でも今年奮発しましたね。
そうだよね、みんな。
と言いました。
うわ、
すると、周りの数人の男たちが、
いやー、今年もありがとうございます。
と言いました。私は開いた口が塞がりませんでした。こんな時法律はどうなるのでしょうか。
聞きながら油汗が出てきますね。
わかります。この恵子さん本当に気の毒ですよね。 M はもう女性の敵だと思います。
盗っと竹竹しいと言いますか、
はい、もう本当このことですよね。
刑法ではこの場合窃盗罪となりますよね。対馬先生こんな時どうなるの。
まあ恵子さん気の毒ですよね、ただですね、その他人の財物を盗んだ場合だけがですね、これが窃盗罪、つまり泥棒になるわけですよね、
はい、
まあ今回本当に泥棒になるかどうかですよね、まあいつものように相手の言い分をですね、まずは聞いてみましょう、
恵子さんに対して MO は次のように弁解したそうです。
え、これバレンタインデーとして恵子さんが僕たちに配っている義理チョコじゃなかったんですか。去年僕たちは恵子さんの机の上にある義理チョコを各自で取ってたんですよ。確か恵子さんが勝手に取っといてって言って指示を僕たちにしてたはずですよね。それなんて勘違いしちゃいました。ごめんなさい。
どうでしょうか。まあ恵子さんにとってはね、こんな弁解されたらかえって腹が立つ
ですよね、
まあもっとねこの MO はね素直に謝るべきだと思いますよね、ただこの MO の弁解でですね、気になることってなんかないですかね。
これはまあ我が身に置き換えたとしてもですよ、 義理チョコとして、あ、これ持ってっていいんだなというふうに勘違いをしたとこですよね、うん、わざとじゃないというか、うん、
よく悪気がないっていうじゃないですか、この時ですね、その窃盗罪っていうのがですね、その他人のものを自己のものとしてですね、その経済的用法に沿って使用する意思、うん、まあ、これ不法領得の意思って言うんですけども、はい、それが必要なんですよね、うんうん、ところが今回の相談事案ではですね、 MO にこの相談不法領得の意思がないという可能性が高いですね、ほうほうほう、それからもしくはですね故意、
はい、
まあ、あの過失で取ってしまいました、うんうん、というような可能性があるので、まあ、窃盗罪がですね不成立になる場合の方が確率としては高いですね。
では恵子は何も MO には言えないということなんでしょうか。
いや、そういうわけではないんです。これはですね MO に対してですね不法行為としてですね損害賠償の請求できます。
損害賠償、
はい、ほう、まあ、MO の勘違いがいくらあったとしてもですね、これはあの過失に過ぎませんので、過失の場合でも不法行為というのは成立するんです。
じゃあ恵子さんが何千円もして買った、はい、そのチョコレートの代金を M さんがごめんねっつって払えばそれで OK？
うん、実際にはこの後話続きがあるんだそうです。この後 M から高級チョコレートの代金相当額は弁償してもらったんですが、仕事が終わってチョコレート売り場に行くとバレンタインでは過ぎているので、うんうん、この高級チョコレートは来年にならないと入荷されないとのことでした。私としては1日に一つずつ味わって食べるのを楽しみにしていたわけです。この楽しみを奪われた分はどうなるのですか、という恵子さんの言い分です。
あ、じゃあこの楽しみを奪われた、来年まで手に入りませんよという、この慰謝料として代金相当額に上乗せして払ってもらえるんです。
まあ残念ながらですね、そういうわけにはいかないんです。
お、
物に対する侵害、それに対するですね賠償というのはですね、そのものの市場価値が限度なんですよ。
ほうほうほう。
だからこの場合についてはですね、まあ、チョコレートのいわゆる購入代金を、
ええ、
まあ、払えばですね、それ以上恵子さんが慰謝料として上乗せをもらうということはまずないですね、
ええ、物に対する侵害にかかる賠償はそのものの市場価値に絶対に限られるんでしょうか。
うん、まあ、これですね、まあ、ラジオを聞いている皆さんもですね、これはよく聞いとってください。実はですね、この物に対する侵害をその市場価値で測るっていうのはおかしな場合があるんです。
ほう。
例えばですね、この一番典型なのが、飼い猫に対する侵害行為が行われたわけです。
え、ペット？
そうです。まあ、その飼い猫っていうのがね、どんな存在かって言ったら、そら家族ですよ、
はい、
っていう方、いっぱいいるというんです、思うんですよね、はい。ところがですね、その飼い猫っていうのは法律上は物なんですよ。
ああ、それは聞いたことあります。
でね、物がある以上ですね、はい、年数が経ったら、減価償却やね。
減価償却？
経年劣化。この概念が入るわけですよ。
車みたいですね。
はい。つまり、どんどんどんどん時間が経ったらですね、価値が、市場価値が下がってしまうんです。するとね、だいたい飼い猫のその寿命っていうのはだ
い
たい20歳ぐらい。
あ、まあ、すごい長生きですね。
あと、長生きな猫もいるんですけどね。まあ、そうするとですね、19歳。の猫のですね、市場価値はどうかというとですね、さっき言ったように経年劣化というのがあるので、それに対する侵害があってもですね、まあ、損害賠償というのはほとんど必要がないと。
じゃあ、長く一緒にいて可愛がって可愛がって家族みたいになっていけばいくほど、そう、価値は下がって。
そういう形なんです。
ちょっと複雑ですね。
はい、
まあ、その命のある動物、しかもですね、家族の一員をですね、物として割り切る考えっていうのはですね、やっぱりおかしいんですよね。
そうですよね。
うん。まあ、ただですね、あの、実際の、その、下級審、はい、最高裁などはまだないんですけども、
はい、
下級審の判決ではですね、その、猫の飼い主がどれだけ猫を可愛がっていたかとかですね、はい、その飼い主にとって猫はどのような存在だったのかとか、それとかですね、猫がもし生きてればですね、飼い主にどれだけの幸せとか安らぎを与えたのか、そういうのをですね、具体的に一つ一つ立証すればですね、慰謝料が取れると。そういった下級審の判決はあるんですよね。
それを立証していく。くのも弁護士さんのお仕事なんですね。
そうですね。はい、もう、まあ、その、飼い主を失ったね。
うん、
その、あ、これ飼い主じゃない。猫さんを失ったですね、うん。飼い主さんに寄り添ってですね、その話を一生懸命聞いて。
はい。
そして、それを裁判所という法廷の前で、うん、まあ、文章にしたり、もしくは他のこう映像を使ったりとかですね。それで立証していくと。
はあ、 で、それで慰謝料が取れる場合も、はい、今、下級審ではある。
あるということですね。
ということですね。ただ今回チョコレートでございますので。
まあ、恵子さんの悔しい気持ちはわかるんですね。まあ、だけども、慰謝料が認められるということはないでしょうね。
これは、あれ、例えば恵子さんのね、
はい、
彼氏から、その、外国のお土産として、高級チョコをもらったとしますよ。
はい、
で、それをその MO が知らずに食っちゃった、とかになったら、はいはい、
まあ、微妙ですけど。
微妙ですか。
慰謝料は発生しないと思いますね。
ああ、なるほど。ね、バレンタインデーにもいろんなうっかり、ね、やっちゃうと怖い罠っていうのは潜んでるんですね。
まあ、今年のバレンタインデーはですね、はい、まあ、火曜日なんですね。はい、まあ、ちょっとね、女性職員たちは、ちょっとヒヤッとするような。
ちょっとプレッシャーもありつつも。
はい。
あ一スタは、あの、富松さんの曜日ですね。そうですね、火曜日。
はい、
あ、もう本当、本当気を、はい、お気を使わず。
ここで義務チョコが発生します。
義務って言った今。義理を飛び越えて義務となった。義務チョコが。はあ、これで、ね、もう納税ですよ。納税。
まあ、義務チョコとかですね。まあ、もう義務チョコまでになったら、もうちょっとこの、義理チョコもやめるというような選択肢もありますよね。
ああ。それをどうするかは、まあ、ギリギリのとこで考えていただくと。
そもそもバレンタインデーにチョコレートを送る習慣っていうのは、チョコレート会社から始まりましたもんね。
うん。いや、実はね、はい、それね、都市伝説なんですよ。
え、そうなんですか？
はい。その、なんていうか、このバレンタインデーにチョコを送る習慣っていうのは、ある種ヒット商品ですよね。
はい。
ヒット商品に関する研究っていうのはですね、経営学上いろいろ進んでるんですよ。まあ、そうするとですね、そこから出た結論っていうのは、まあ、特定のチョコレート会社がですね、まあこう、まあ、こうバレンタインデーにチョコを配りましょうとかですね、愛する人に告白するときの材料として使ってくださいとかですね、そういうことでどうやら広まったのではないようです。
あ、そうなんですか。
まあ、単純に言うとですね、まあ、高度経済成長、会の終わりぐらいの時にですね、小中学生というのがお小遣いを持つようになったんです。で、その時に、その恋のおまじないとしてですね、それで、まあ、口コミでどんどん広がっていったようですね。
小学校高学年ぐらいの子が好きな男の子にチョコを渡すと恋が叶うみたいな。
そうです。
おまじないだったんですか。
はい。
へえ、なんかサンタクロースにお詳しいと思ったらバレンタインデーにもお詳しかった。はい、
まあ似たような例でですね、あの、口裂け女というのがどんどん口コミで、あっという間に日本中に広まった時期ありましたよね。
はい。
はい。それとまあ似たようなもんです。ただね、ここで、じゃあなんでね、おじさんおばさん、おばさんって言ったら悪いから、まあ大人がですね、なんでチョコレートを配り合わなきゃいけないのかっていうでしょ、はい、実はですね、その頃の、子供たちのお父さんお母さん世代っていうのが、これがですね、戦中に結局食べ物に乏しい、
はい、
で戦後の混乱期を経た上で大人になった方だったんですよ。だからその時人たちにとってチョコレートっていうのは非常にもう高価なものなんですね。
高級だったんですね。だから
それをまあお世話になった感謝の印として配ると、だから大人の世界は最初から義理チョコなんですよね。小中高生はこれは、まあ、恋のおまじない。だから、本命チョコとかあるわけですね。
うん、
だけど、大人の世界は、まあ、義理チョコで始まってるんですね。
ほら、正当なんですよ。
そうなんですね。
正当バレンタインデー。
まあ、だからもう、すっぱりやめるっていうのもありだと思いますけどね。
動画フレッシュのコメントの中にもですね、義理チョコを職場でやめたので、楽になりましたというメッセージも届いておりますね。あと、意外と今日あの、チョコレートを取った MO に対する怒りのコメントが書き込まれております。架空の方ですからね。清武さんからは前回のサンタの話で、津島先生のファンになりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあまた、今度はひな祭りのお話になるんでしょうかね。でしょうかね。一スタカルチャー、今日この時間は、つくみの津、普通の島、津島総合法律事務所、津島誠二弁護士に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。OBS ラジオ、一スタ。この番組では、皆さんからのリクエストにお答えしています。宛先は r@e-obs.com r@e-obs.com ファックス番号は 097-558-5071 0975585071番、また LINE の OBS 一スタ公式アカウントでもリクエストを受け付けています。あなたの一番になりたい、リクエストお待ちしています。